悪魔祈祷書。著者、夢の旧作。翻訳者、ガーネット。1。いらっしゃいまし。お珍しい雨でございますなあ、どうも。こうも出し抜けに降り出されちゃかないません。いつもごひいきになりまして。ま、おかけくださいまし。一服おつけなすって。はは、傘をお持ちにならなかった。へへ、どうぞごゆっくり。そのうち明るくなりましょう。どうも、こんなにお涼しくなりましてから、林方入りの夕立ちなんて、おかしな事項でございますな。まったく、まだ5時だってのに、電気をつけなくちゃ物が見えねえなんて。店ん中にお化けでも出そうで。もっとも古本屋なんて商売は、あんまり明るくちゃ具合が悪うございますな。西日がいっぱいに入るような店だと、クロスがみんな離れちゃいますからね。へへへ。失礼ですが、旦那は、東京のお方で。東京の大学からこちらへご転任になった。まるまる課にお勤めになっていらっしゃる。なるほど。こんな時候のいい時は、大してお忙しくござんせんで。へへ、恐れ入りやす。開業医だったら大損で。まったく、大学ってところは、ありがたいところでございますな。実はあっしも、これで東京生まれなんで、流漢橋ってところの猫の額みたいなケチな横丁で生まれたもんでげすが、へへへ。これでも若い自分は弁護士になろうてんで、神田の東洋法律学校へ通いまして、六法全書なんかをひねくり回していたもんですが、生まれつきの生蔵でね。小説を読んでゴロゴロしたり、女のケツばかり追い回したりして、さっぱりだらしがござんせん。両親が亡くなりますと、一気に親類には見放される。苦学するほどの骨っぷしもなし。法界節の文句通りに仕方がないからね、てんで。月金を担いで上海にでも渡って、一肌あげようかてなことで。ご存知の水戸城町の銀行の石段に汗ちれんをつけて、道楽半分に買い集めていた探偵小説の本だの、教科書のもらい集めだのを並べたのがやみつきで、とうとう本物になっちまいましてね。へへへ。そのうちに、カカができたり、ガキができたり何かして、まごまごしているうちに、こんなに頭がはげちゃっちゃ、もう取り返しがつきやせん。まあまあ、生蔵物には似合い相当のところでげしょう。文句はありませんや。へへ、そりゃ、このバツバツ組んだりへ流れてくるまでには、柄相当の苦労もいたしやしたよ。途中で商売が嫌になっちゃって、見よう見まねの噺家になったり太鼓持ちになったりしましたが、やっぱり皮切りの商売がよろしいようで、人間迷っちゃ損でございますな。だんだん呼吸を覚えてくると面白いこともちょいちょいございますね。へえ。そちゃでございますが、一服いかがさまで。どうぞごゆっくり。こんなに降りますと、お客様もお見えになりませんな。いつ来てみても、お客様が一人立っておいでになる古本屋なら、大丈夫立って行くものです。 ですから、一人もお客様がお見えにならないと、手前が自分で桜になって、のそのそ降りていきまして、本棚などを整理いたしておりますんで、これがまあ、商売のコツでございますな。つまりその、一人立っている人間が店のおとりになるんで、通りかかりの方が店を覗いてご覧になった時に、誰か一人本棚の前に突っ立って本を読むか何かいたしておりますと、つい釣り込まれてふらふらと入っておいでになる。群衆心理というものでございますかな。その後からまた一人ふらふらっと、てなわけで、いや、どういたしまして、先生にお茶を差し上げておとりに使っているわけじゃござんせん。ははこんな大ぶりの時にはいくらおとりを使ったって効き目はござんせん。へへへへ、恐れ入ります。どうぞお構いなく、ごゆっくりと。へへ、それは面白いお話もございますよ。ついこの間のこと、高等学校の生徒さんが、ゲーテの詩集を売りに見えましてね、他の参考書や何かと一緒に、10冊ばかりを3円で頂戴いたしましたが、その中でもゲーテの詩集が特別に古いようですから、後でよく調べてみますと、どうです、1780年にドイツで出版されたやつの第一版なんで、おまけにその見返しのところにぬたくっているオーナーシグネチャーをよく見ますと、どうしてもシルレルとしか読めません。それからこちらの法文科で古書を集めておいでになる中江先生さんのお宅へ持ってまいりましたら、どうです、70円でお買い上げになりましたよ。なんでもそのゲーテの詩集が出ました1780年の夏でしたか秋でしたかに、詩聖のシルレルがその第一版を買って読んでいるうちに、こんなくだらない詩集なんかもう読んでやらないぞ、てんで地べたに叩きつけた。それからまた拾い上げて、先の方を読んでいくうちに、今度は3杯9杯して涙を流しながら、ゲーテ様、あなたは死の神様です。私はあなたのおみ足の泥をなめるにも足りない哀れなものです。とかなんとか言って、おでこの上に刺繍を押し付けたって話が残っている。それがこの本に違いない。ドイツ人に持たせたら10万マークでも手放さないだろうてんで。後から中井先生が説明してくださいましたがね。お人が悪うがすよ、中井先生は。ははは。もっともあっしも、この本は東京へ持っていきゃ、汽車賃ぐらいのことじゃなさそうだ、ぐらいのことは感づいていましたがね。欲を乾いたってしようがござんせん。へへ。今度そんなのが出ましたら、いの一番に先生のところへ持ってまいります。大学の〇〇科で、へ、助教授室、へへ、どうぞよろしくお願いいたします。へへ、法文科の中江先生ですか。よく手前どものところへお見えになりますよ。古い本をお探しになるのが何よりのお楽しみだそうですね。いい道楽ですよ、まったく。商売人ってものは、元来目の見えないものが多いんだが、お前は割合によくわかるから、話し相手になるとおっしゃってね。 手前味噌で恐れ入ります。いつもご指導願っております。ご覧の通り、手前どもでは学生さんがお相手でげすから、横文字の書物なら全部大きく原書と書いた貼り札をして同じ棚に並べておきますので。ところがこの間うっかり「長明貨物方丈記」って書いたやつをなんだかよくわからないでパラパラッと見たまんまに「原書」って書いた札をデカデカと貼って2円の符丁をつけておきましたら、中井先生がそいつを棚の中から引っこ抜いておいでになって、私の鼻の先に突きつけてお叱りになったものです。しっかりしてくれなくちゃ困る。てご立腹なんで。なるほど。よく読んでみますと、鴨の長明の方丈記の英訳なんで。ははは。どっちが原書なんだかわけがわかりませんや。まったく恐れ入りましたよ。方丈記の英訳の中でも一番古いものだからとおっしゃって20円で買っていただきましたよ。ゲーテの詩集の埋め合わせをしていただいたようなもので。へへへへ。まったくでございますよ。そのまま2円で買っていかれたって文句はございません。中江先生みたいなお方ばっかりだったら苦労はござんせんが、たちの悪いお客もずいぶんございますよ。そりゃあ、一冊丸ごと立ち読みなんてずうずうしいのはしょっちゅうのことなんで、そのまた読み方の早いのには驚きますよ。店の本の上に腰をかけて、足の下を吸い殻だらけにしいし、一冊読んじゃってから、私のところへ持ってきて、おい、君、この本、一円切りまからないのかい？大して面白い本でもないぜ。なんて顔負けしちゃいます。大きなお世話でさ。文科の生徒さんなんかは、試験前にちょいちょい来て、あの棚の上の大きなウェブスターの辞書だの、エンサイクロペディアを抱え下ろして、入り用な字を引いちゃってから、そのまま置きっぱなしぐらいは構いませんが、ノートに控えるのがめんどくさいんでしょう。その1ページをそっと破って持っていくんですから、ひどがすよ。よく聞いてみると、大学校には修身って学科がねえんだそうで、呆れてものが言えませんや。